お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は沖縄病院副院長の大庵磯子先生にお越しいただいてお話を伺います。先生、おはようございます。
おはようございます。
はい、先生、今日はですね、フレイルということについてということでお題をいただいているんですけれども、私初めて聞くんですが、このフレイルというところからちょっとご紹介していただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。フレイルという言葉を聞いたことがない方もいらっしゃるかもしれませんね。最近健康講座とかでですね、取り上げられている話題ですので、もしかしたらお聞きになったことがあるかもしれません。年を重ねていくと、はい、体を動かす筋肉や骨の運動機能が低下していきますね。
はい、
また物忘れが多くなったり、はい、それから外に出るのが億劫になったりして、
そうです、ね、
気持ちも元気がなくなっていくことが少なくないかもしれないなと思います。
はいはい、
そのままこの状態が続いていきますと、介護が必要になっていく可能性が高くなっていきます。このような虚弱な状態に移っていく段階ということをフレイルというふうに呼んでですね、
はい、
この弱っていくような、この早期にフレイルを予防取り組んで、
はい、
より健康な状態を維持しようと、
うん、
維持していただきたいということで、2014年に日本の老年医学会がこのフレイルについて提唱しています。もともと言葉 の、語源は、
はい、
虚弱という意味の英語フレイリティっていう英語から名付けられたようです。
あ、なるほど。そういうだんだん弱っていく段階をフレイルというふうに呼んでいくっていう感じですか。
はい、そうです、はい、その通りです。
はい、
で、今はもう医療が進歩して、また一人一人が健康を維持することへの意識も高いので、うん、日本の平均寿命は男女とも世界一であることはご存知だと思います。
はい、
沖縄県は2013年の公表データでは、
はい、
男性が 79.4 歳、
はい、
これは全国でいうと30位になっています。
はい、
女性は 87.2 歳で全国で3位と言われています。
うん、はい、
全国のランキングでは、以前としては比較すると低下していると言われていますけれども、
はい、
それでも長寿ですよね。
うん、そうですね。
しかし健康長寿というのをお聞きになったことがありますか。
あ、これ、ね、健康長寿って新聞に出てたのをちらっと見たことがあります。はい
はい、自分で自分のことができる、
うん、
すなわち自立した期間のことを言いますね。
はい、
で、健康長寿は男性では72歳、
うん、
女性は74歳と言われています。
はい、
ですから平均寿命と健康寿命の差の期間っていうのが、支援や介護を必要とする期間と考えられています。
はい、
そういうということは、自立できない期間が男性では約7年、
うん、はい、
女性では13年あるって言われてるんですね。すごいですよね。
これはショックですね。
そうです。
うん、
寿命を全うするまでの最後の10年前後が自立できない期間として過ごしていることが多いっていうのは驚きですよね。
そうですね。
うん、健康で長寿でありたいと願っていますけれども、どうして平均寿命と健康寿命にギャップがあるのかということについてちょっと考えていきたいと思います。
うんうん、そうですね、これ、はい、ぜひ知りたいですね。
はい、
はい、お願いします。はい、
そこで先ほど申し上げたフレイルっていうのが鍵になるんですね。うん、
はい、
でフレイルには3つの要素があると言われています。
はい、
1つは 栄養のフレイル、で2つ目は身体体のフレイル、で3つ目は社会性や心のフレイルです。まず1つ目の栄養のフレイルについてお話ししたいと思います、今までメタボを中心とした生活習慣病予防について食べ過ぎには気をつけてくださいねと言われてきましたね、これはあながち間違いではありません、しかし、中年層のデータを中心に言われてきていることですので、高齢者、特に75歳以上の後期高齢者の方々のこの減量については痩せていくということについては、慎重に考えた方が良いのではないかと言われています。なぜかと申しますと、高齢期における減量というのは、筋肉が痩せてしまうことになる可能性があるからなんですね。で、筋肉が痩せると、次にお話しします体のフレイル、すなわち身体機能の低下につながっていきます。で、また、しっかり食べるっていうことは、健康な歯を持つこと、それから口の中を清潔に保つということとも関係しますし、飲み込むという、難しい言葉で嚥下って言いますけれども、飲み込む機能の維持にもとても大切なことなんですね、だからしっかり食事をよく噛んで食べる、お口をきれいにしながらしっかり食べる、そしてできるだけタンパク質、例えばお肉ですとかお魚を食べることが、栄養面のフレイル、栄養面で虚弱弱っていくことを予防するのに大事だと言われています。
飲み込むって、先生方も何回か来てお話しいただいてますけれども、結構大変ですよね。
そうですね、
引っかかってしまうと。
そうなんですよ。
どんどんやっぱり喉のこういうところが、機能が落ちてくるっていうことなんですよね。
喉のところにはいっぱいの筋肉がありますし、それを支配している神経があるので、やはりそれのバランスっていうのが、だんだん年齢がいくと少しずつ機能が落ちていくので、それを維持するためには使い続けることが大事なんですね。
そうですね、
だからしっかり噛んで、食べていく、飲んでいくっていうことが大事だって言われています。
なるほどですね、
で、今栄養のフレイルについてお話ししましたけれども、少し触れました身体のフレイルっていうことについてまたお話しします。これは、手足、の筋肉量が一つ、それから筋力、筋肉の量っていうのは、筋肉が太ってるとか痩せてるとかっていうことで言いますけれども、筋力っていうのは、例えばペットボトルを開けるとかっていう、そういうような力ですね、それから歩く速度とか、そういう身体能力の状態を評価して、この体の機能の衰えを予防しようという考え方ですね、ですから筋肉量が減ったり、筋力が弱っていくと、歩く機能も弱っていくので、転びやすくなっていくということになりますね。特に、高齢者の転倒ですとか、それに引き続いた骨折は、介護が必要になってしまうことが多くなると言われているので、介護が必要になっていく一番の原因は、今は認知症と言われています。で、2番目が脳血管障害と言われていますが、3番にこの虚弱っていうフレイルっていうのが上がってるんです。
あ、そうなんですね、
で4番に転倒骨折、5番がこの関節の病気、だからこの3位4位5位は身体のフレイルっていうので介護が必要になっている、今日本の高齢者の問題として上がっている、まさにその問題なんですね。
そうなんですね、でも私の母のことも思い浮かべても、筋肉量減ってるのはもちろんね、分かりますし、さっき言ったようにペットボトル開けられないし、かろうじて、横断歩道は渡れているようなんですが、時間内に、やっぱりそういうのは どんどん衰えてくるのは見えますね。
そうなんですね。だからご自分で気がつかないうちに、うん、そういう機能が落ちていっていることが分かるので、もう一度確認をしていこうということなんですが、うん、例えば筋肉量を見る目安としては、はい、両手の親指と人差し指を合わせて輪っかを作りますね、うん、その輪っかがご自分のふくらはぎ、
うんうん、
ふくらはぎに当ててみて、それを囲んでみるんですけれども、はい、その指が届かないっていう時には筋肉量がしっかりある、
うんうん、
で届くとまあまあ中間ですけれども、はい、指で挟んだ時にその輪っかよりも足のふくらはぎが細い場合、うん、
はいはい、
それは筋肉量が減っていると評価しますので、その場合は転びやすいかもしれないということで、
うん、
ちょっと気をつけていただく、
うんうんうん、そっか、はい、そうなると足を上げるっていうことが難しくなってくる可能性もあるんですかね。
そうですね、支えるという意味でちょっと、うん、足元がね、うん、弱いということになるんだと思います、
はい、
でこれが筋肉量の一つの評価ですね、
うん、
そして、まあ、筋力力という意味では、うん、さっきおっしゃったようにペットボトルの蓋を開ける、
はい、
まあ、握力というもので一つの評価をしています、
はいはい、
それから歩く身体機能としては、お母様のお話がありましたように、うん、時間内でこの横断歩道を渡れるっていうのは、はい、一つの、うんうん、歩く速度力歩く能力ということで評価されますので、うんうん、
はい、
今言った筋肉量筋力身体機能そういうものを合わせて身体のフレイルが起きてないかどうかをもう一度評価していくということが大事だと言われています。
うん、なるほど。そういうのでは分かりやすいですね。
そうですね、
そばで見てる方でもね、
はい、そうですね、うん、で3つ目のフレイルですけれども、
はい、
これがまた大事なことで、
はい、
社会面のフレイルまたは心のフレイルと言われています、
うん、はい、
今は核家族化でお一人暮らしの方が増えていますけれども、はい、周りの方との関わりをとても大切にしていただいて、
うん、
地域の活動ですとかサークル活動に参加すること、そういうことで、はい、孤立しない、うん、みんなで支え合っていく、
うん、
そのフレイルを予防しようということが言われています、
はい、
億劫でデブ症になってしまうと、
うん、
もう引きこもって、
うん、
動くことが少なくなりますの で、
そ う、 です、ね、
そうしますと身体機能が衰えて、
うんうん、
もう食事も進まなくなってしまいますね、
はい、
そうしますと先に述べました2つのフレイル、はい、栄養のフレイル、
うん、
それから身体のフレイルもさらに進行してしまう可能性があります。
うん、
ですから、まあ、積極的でないにしても、
はい、
まあ、何かこうみんなで集まる時間ですとか、うんうん、関わりを持つ社会参加を行うように、
はい、
ご自身も周りにも呼びかけて健康を維持していただきたいと思います。
うん、そうですね、私の母の例なんかするとモアイとかね、
はい、
そういうので ね、 ですね、
はいはい、
だんだんそこに行くのが楽しみっていう感じでやってたりはしますので、
うん
うん、まあ、これも一つの社会参加っていうところでいいんですよね。
はい、
あとこのラジオ局にも、はい、いろんな方いらっしゃいますけれども、
はい、
この間、まあ、高齢の、ね、男性5人組で三線を弾いてらっしゃる方が、
はい、
ゲストで出てらっしゃったんですけど、こういうふうにグループであちこちに呼ばれてね、はいはい、弾いてるっていうところを見ると、やっぱり皆さんお元気なんですよね。
そうなんですね、
はい、そういうのがあったらすごくいいなっていうのを今とても感じましたね。
はい、まさにそうですね、うん、そういうことで、社会参加をまたみんなに呼びかけて、うん、みんながそこに集まっていただくと、はい、また元気が出ますからね。
そうですね、まあ、そういうところに連れていくというか、まあ、そこに馴染んでもらうっていうようなこともね、
はい、
やってあげるといいのかもしれません
ですね。そうですね、ですからもう日本が今少子高齢化ということがもう社会問題になっていますし、うん、元気な高齢者が活躍していただけると、
はい、うん、
日本の社会もやはり活性化が続くかなというふうに思いますね。ですから、この3つのフレイル、
うん、
栄養のフレイル、身体のフレイル、社会や心のフレイルを予防することで、まあ、健康で自立した生活を お過ごしいただきたいと思います、
うん、そうですね、はい、はい。
そうしますと最初に申し上げた健康寿命を伸ばすことになりますから、うんうんうん、平均寿命に限りなく近づけていただければと思っています、
うん、はい、そうですね、まあ、もう60代でだいたい定年されますけれども、その後これからは、まあ、働かないといけなくなる、いけなくなるというか働いた方がいいですよね。
そうですね、まだお若いですから ね、
ね、でそういうのも、そういうところからでも、そう、このフレイルっていうのをちょっとキーワード持っといて、自分でなるべくそういうことをするという意識を持って、こう高齢、まあ、退職した後でも気をつけて生活していくと、やっぱり健康寿命というのは伸びていくっていうね。なんかもう定年したらもうゆっくりしていいやみたいな、
う
ん、
そうですよね、
うん、でもちょっとゆっくりしすぎなのかもしれませんね
おっしゃる通りで、ですから本当に今申し上げた、うん、このよく噛んで食べて、うん、しっかり歩いて社会生活に参加して楽しく過ごしていただくっていうのが、うん、まあ、本日のキーワードとして申し上げたいことだと思います、
うん、はい、はい、ありがとうございます、ね、皆さんぜひこのフレイルという言葉ね、覚えていただいて、気にしながらね、ずっと生活していただけると健康寿命を伸ばす一因になるかと思いますので、ぜひ覚えていただきたいと思います。はい、今日は大和先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
キノワシティ FM のお問い合わせリクエストなどはファックス、ハガキでお寄せください。ファックス番号 098-943-5782、 郵便番号 901-2214、 宜野湾市が猫 2-36-12、 またホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。
Thank you.